はい、皆さんおはようございます。今日はウェルカム礼拝ですね。皆さんを歓迎したいと思います。またどうぞ皆さんで一緒に分かち合っていきたいと思います。さあ今日はですね、しばらく続けて読んでいるところの続きになるんですけれども、イエス様が十字架にかかる前の晩の、最後のお話の一部ですね。最後のお話もしくは祈りと言っていいでしょうか。結構長いんだっていう話をしていると思いますが、かなり前からスタートして、ずっとイエス様が話したり祈ったりしている、そういうところなんですよね。でしかもそれのかなり終盤になってきています。もう17章のところで最後祈りがあって終わるわけですから、もう最後の方になってくるわけですね。でこの十字架の前の晩は普通に考えると非常に緊迫感がある、まあ大変な、時間というんですかね、まあ、そういうタイミングだと思いますね。まあ私たちも普通に考えたら、明日十字架にかかる、しかもこの後ですね、本当にこのすぐ後で、祈りに行ったところで捕まって恐ろしいめちゃくちゃな裁判を受けて、そしてやがて十字架にかけられてしまうって、もう考えるだけでも恐ろしい。弟子たちは詳しくは分かってなかったかもしれないけれども、特にこのお話をしているイエス様は全部よく分かっていたわけですから、一番恐ろしいタイミングが今日のこの話している場面だと思うわけですね。ところが今日のイエス様のメッセージは喜びなんですよね。喜びということについてイエス様は語っておられるわけです。いかにも不思議だと思わないでしょうか。明日この後恐ろしい目にあって明日命を落とす、しかも最もむごいやり方で命を落とす、普通であればとてもじゃないけれども喜べない状態の中でイエス様はなぜかここで喜びについて語るんですよね。聖書の御言葉の中でいつも喜んでいなさいという言葉がありますね。いつも喜んでいなさいってそう語られています。私たちは普通に考えたらそんなことないでしょうって、いつも喜べるときは喜べるよって、それは嬉しいことあったらね、ああやったって喜べばいいんだけど、喜べないときだってあるじゃないのって、まあ、そう思うわけですよね。実際いつも喜んでなさいって可能なんでしょうか。そんなことありえるんでしょうか。まあ、そんな中で今日のイエス様のお言葉はまさにそれに対する一つの答えだと思いますね。喜びとは何なのか、私たちの尽きない喜びとはどこにあるのか、どんな時でも変わらない喜びとはどこにあるのか、それを今日は一緒に見ていきたいと思います。さあではですね、最初から一緒に読んでいきましょう。まず16節から18節、ちょっと長いんですけれども、声を合わせて開いていらっしゃる方は読んでみていただきたいと思います。16節から18節を読んでみます。せーの。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない、こう語ってますね。弟子たちはこの時喜びとは真逆の状態の中にありました。まあ、何しろイエス様が私はもうすぐいなくなるよって話しているからなんですよね。しかもその前から再三にわたって十字架にかけられる、あるいは殺されるっていう、そういうことを言われていたわけです。ですからなんだか恐ろしいことが起こるって、その気配は感じているわけですよね。ですからその喜びとは全く反対の不安の中、恐れの中に彼らはいたわけです。しかしその、まあ、例えばですね、今日の箇所のところでは分からないとか、なんだろうって言ってる言葉がたくさんありますよね。もう全然分かんない、どうなっちゃうのこれ、一体何なの何なのっていう、そういう状況の中で、まあ、イエス様は喜びということを語るわけですね。実際私たちが、まあ、通常の生活の中で、喜べない状況っていうのも似たようなところがあるんじゃないかなと思いますね。どういう時私たちは喜べないでしょうか。まあ、いろんな場面あると思いますけれども、一つの大きな原因っていうのは、まあ、不安、先が見えない不安、 このあと一体何がどうなっちゃうんだろうかって心配だって、とても心配だって、まあ、そういうところあると思うんですね。あるいはイエス様がいなくなっちゃうって聞いて恐れた弟子たちのように頼るものがない不安、恐れ、そういうものもあるかもしれない。この先どうなるの、わからない不安、誰か助けて、頼るものがない、捕まるところがない、そういう不安、恐れ、そういうものが私たちの喜びを妨げる一つの大きな原因ではないでしょうか。皆さんも何かそう言われてみると思い当たるものがあるかもしれないですね。今もそうかもしれないし、あるいはそういえばこういうことがあったっていうものもあるかもしれないです。一つの大きなものとしては死というものがあるかもしれません。まあ、先週はちょうど有意義な記念礼拝でそのことを思い馳せましたけれども、私たちはその先に希望を見る。しかしですね、普通に考えれば死というのは恐ろしい、一体その先に何があるんだろうかって、その恐ろしいことを私たちはひしひしと感じるわけですね。弟子たちは当然恐れた。イエス様がこのあと死んでしまうようだぞって、いなくなっちゃうの、どうなっちゃうの、私たち、ひょっとしたらイエス様のことが心配という以上に自分のこと心配だったかもしれないですね。先生がいなくなっちゃったら俺たちはどうするんだよって、こんな状況の中で取り残された俺たちはどうなっちゃうんだよって、まあ、そう思ったかもしれないですね。さあ、そんな恐れの中で、私たちも抱くような恐れの中でイエス様はそのことについて何て答えたでしょうか。ではですね、19節20節を皆さんで一緒に読みたいと思います。よしですか、いきます。19、20、せーの。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると、私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。はい、こう書いてあります。イエス様の答えは、その悲しみは喜びに変わるという答えなんですね。その悲しみは喜びに変わると、そう言うんです。私たちの人生に不安や恐れ、悲しみというものはあるんですね。そのことはもちろんイエス様は否定していない。確かに私たちの中には恐れたり泣いて悲嘆に暮れること、そしてそれは世が喜ぶようなことがあるかもしれない、いや実際ある。しかしイエス様が語っているのは、その悲しみは喜びに変わるということなんですね。つまりイエス様を見て信頼する人は、その先に必ず喜びがあるんだということです。私たちは先が見えないと不安にある。しかしイエス様は、その先に希望があるんだ、その先に喜びがあるんだ、こう約束してくださっているわけですね。例えば先ほども言った最大の不安の死もどうでしょうか。イエス様はこの後の十字架と復活を通して、その先がもっと良いものがあるんだ、そのことを約束してくださった。だから私たちはそれを安心して受け取ることができるわけですね。希望を持ってその普通は恐ろしいものを受け取ることができるわけですね。他の大きなことから小さなことまでそうです。私たちはいろんなことに恐れる、不安に感じる、先が見えない、わからない、何のことを言っているのかわからない、どうしたらいいのって思うけれども、イエス様に信頼する人はその先に素晴らしいものが待っている、まあ、このことを信じることができるわけですね。さらにもう一つポイントがあります。21節を読んでみましょう。その続きでさらにそのことを付け加えていってますね。よろしいですか。21節一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。はい、イエス様の十字架は苦しみだったですね。しかしそれによって私たちが許された。イエス様が苦しむことを通して私たちが許されて命を得た、まあ、それが私たちのとってのこの福音ですね。だからもう私は気にしないってイエス様は言うんですね。 イエス様は苦しむけれども私たちが命を得るからもう気にしないと、そう言うんですね。でこれ何ヶ月か前にですね、水曜の聖経祈祷会で皆さんと一緒に読んだんですけれども、その時ある方が、これ本当にそうなんですよって、当然ご婦人の方ですね、男性では分からないのでこの話をですね、ご婦人の方がこれ本当にそうなんですよっておっしゃってくださって、あ、そうなんですかって、当然私も分からないですから、その証言を聞いてですね、あ、やっぱそうなのかなって、そういうふうに思いました。当然その苦しみは本当に大きなものですよね、子供を出産するっていうのは大きな苦しみだ。しかしその先には新しい命が生まれたことを覚えて、もはや、その苦しみは感じないというんですね。イエス様の私たちに対する思いはそれほどだっていうんですよ。それは十字架の苦しみを経てもなお、そんなものは吹き飛ぶほどに、私たちが命を受けるということは、私たちが許されるということは、私たちが復活するということは、新しい命に生きるようになるということは喜びだ、そう言ってるんですね。私たちの不安とか絶望感とか、そういうものもイエス様ももちろん全部知ってる。なぜかっていうと、先にそれを担ってくださったからですね。私たちはもう先のこと見えないと不安になる、頼るものがなかったら心配になる。だけどそれも全部イエス様がまず経験してくださってるんですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかって、それは誰も経験したことのないような深い深い絶望感ですよね、孤独感ですよね。そしてその恐ろしいほどの鞭を打たれた痛み、あるいは釘を刺される痛み、またみんなが自分を裏切っていくその痛み、それ全部イエス様が経験したものですね。先に担ってくださった方がおられる。そして私たちのこの不安も痛みも悲しみも全部知ってくださっている。これが私たちにとっての慰めであり、勇気であり、希望であるわけですね。この方に信頼できることがまず第一の喜びだと思います。主は知ってくださっている。イエス様は私たちの不安も恐れも知ってくださっている。そしてその先もちゃんと用意してくださっている。大きな喜びじゃないでしょうか。だからどんなことの中にあったとしてもなお喜びがそこにはある、そう言えるのだと思います。私たちは何を見ていますか。この方に目を注ぎなさい、そう語られていると思いますね。さあ2つ目のポイントに行きたいと思います。まだまだ喜びがあります。じゃあ今度は22節を一緒に読んでみましょう。22節をみんなで読んでみたいと思います。いきます、せーの。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去るものはない。はい、こう言ってます。再臨のことももちろん言ってますけれども、今日はそのもっと直近の話をしたいと思いますね。弟子たちは悲しんでいる。そしてこの後もっと悲しむことになる。なんで？それ十字架にイエス様がかかっちゃうからですよ。そして3日にわたって墓に納められるからですね。彼らは完全にイエス様を失うんです。だからそれは悲しい、恐ろしい、辛い、もうそれは当然ですね。しかしイエス様は再び会うから、あなたたちは喜ぶし、それはもう奪い去られない喜びだって、こう言うんですね。第2の約束、喜びの約束というのは、復活したイエス様に再び出会い、その方はもはや離れ去ることはないということなんですね。実はこの約束は今も私たちが受け取っている約束です。そして今現実に生きている約束なんですね。それは聖霊のことです。イエス様の霊のことです。イエス様の聖霊がイエス様を心の内に迎えたならば、あなたのうちに住んでいる。それはもはや奪い去られることのない確かな約束の印だ。そのことが聖書の語っていることですね。これは文字通りのことです。今あなたはイエス様を心の内にお招きしますか。するならばあなたのうちに主はおられる。本当に文字通りおられる。そしてそれは取り去られることがないんです。よくいろんな方とお話をしていると、いやだったらね、イエス様目の前に来てくれたらいいのにっていう方もいらっしゃいますね。もう目の前に出てきてくれたら信じられるのにっていう方もねあったりします。そのクリスチャンでもそうかもしれないですよね。ここにねイエス様来てくれたらいいのになって私たちは思うかもしれない。 でもですね、実はもっといいことが私たちに起きているんだということなんですよね。綿組先生も語ってくださったところと思いますが、16章の7節、つまり右のページですね、今開いているところの右のページの7節をみんなでちょっと読んでみたいと思います。よろしいですか。7節一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者をあなた方のところに送ると、書いてあります。イエス様は私がいなくなるっていう話をしたときに、なんとこう言ってるわけですよね。実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになるって。みんな嘆き悲しいんですよ。先生どこ行っちゃうんですかって、いなくなるんですか、本当ですか、私たち困ってしまいますって言ってるんだけど、イエス様は実はそうするとあなたたちは得をするっていうんですね。益となるっていう言葉が使われてます。あなた方にとってそれはプラスになるんだって。私のことを失ったってあなたたちは思うかもしれないけれども、実はプラスになるんだ、もっと良いことがあなたたちに起きるんだって、イエス様はそう言うんですね。それは何ですか。それが弁護者、聖霊だというんです。イエス様が私の目の前に今来てくれたらいいのに、私たちは思います。そのイメージしているのは肉体を持ったイエス様が来てくれることですよね。だけどそれだったらどうですか。肉体を持って来られるんですから、同時多発的にいろんなところには出てこれないわけですよね。私の前にちょっと来てくれて、じゃあちょっと次の用事があるからって言って次のところに行っちゃうかもしれない。だけど聖霊は目に見えない、肉体を持たずにおられる方ですから、私たちといつも一緒にいることができる。イエス様は本当に私たちといつも一緒にいてくださる方なんですよ。それは文字通りなんです。私たちの心の中で私たちが覚えているとそうだっていう、そういうような思い出的な話じゃないんです。本当にイエス様は私たちと今共にいてくださるんですね。だからそれは得ですよ。もう一瞬だけの相まみえる時間じゃなくて、他の誰よりもいつも一緒にいてくださるのがイエス様だって、これが今日の約束ですね。あなたがイエス様を信じて、あ、どうぞ私のうちに来てくださいって皆さん心のうちにお迎えするならば、そのようにしたならば本当にイエス様がいてくださる。そうするとですね、本当に不思議なことがいっぱい起こりますよ。驚くほど、あ、本当に主はおられるんだなって経験するようになります。あ、本当に主は生きておられるんだなと体験するようになっていくんですね。ぜひこのことを皆さんも受け取ってほしいと思います。しかも素晴らしいことは、その喜びはもう奪い去られることがない、こう言うんです。イエス様はもう私たちを離さない。私たちがお迎えしたならもう私たちを離さない。向こうは私たちのことを本当に愛しているのだから、いつも共にいたいと思ってくださっているのだから、私たちが迎えたならばイエス様はもう離すことがない。永遠の主、力ある方がいつもずっと共にいてくださる、このことを第二に覚えたいと思います。大きな喜びではないでしょうか。さあ最後にもう一つ、大きな喜びを受け取って終わりたいと思います。23節24節をご一緒に読んでみたいと思います。23節24節です。ですから、いきます、せーの。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされると、書いてあります。イエス様の名前で願いなさい、今日最後に語られていることはこのことですね。イエス様の名前で願いなさい。私たちがいつもイエス様のお名前によって祈るって祈っている、一つのなんていうか、こう由来というか、元がこれですよね。イエス様のお名前で願いなさい。すると何が起こりますか。それは与えられて喜びで満たされるってこう言ってます。最後にイエス様の名前で願うならば、私たちは喜びで満たされるようになっていく、そのことを語っているんですね。でこれ誤解してはいけないのは、これは願いが叶う 秘密の方法とかそういうことじゃないということですね。あなたもこれで願いが叶うとかそういうことではない、なんかコツとかハウツーじゃないってことですね。皆さんね、今までねやり方間違ってるから願い聞かれなかったんですよ。いいですか皆さん、こうやると願いが叶いますって言ってんじゃないってことです。これよくあるパターンですけども、皆さんそういう話ではないということですね。違うんです、全然違うんです。実は肉の欲望から願う願いというのは叶ったとしても乾きます。やがてまたそれは乾いていくんですね。もちろん最初はシンプルに願っていいんですよ。私たちは最初は本当に分かんない、イエス様よく分かんないなって、何それっていう方は、もう今日文字通りこの通りやってほしいと思います。そういう方へのメッセージはもうこの文字通りのことです。皆さんどうぞ願ってほしいと思います。私は今あのものが欲しい、あれが欲しいです、本当にあれを必要としてます、主を与えてくださいって、きっとイエス様は答えてくれますね。そうしていく中で本当にイエス様は信頼できる方だって、皆さんとイエス様との間に関係が育っていきます。ぜひこれ第一にお勧めしたいと思います。本当にシンプルに、あまり深く考えなくていいです。イエス様これが必要です、ぜひ願ってほしいと思います。しかしですね、先ほど言ったイエス様が共にいる、私たちイエス様を迎えたっていう、そのイエス様とつながっている中で私たちが願い求めて、そしてその関係がより深くなっていけばなっていくほど、どういうことが起きてくるかというと、私たちは主の御心で願うようになっていくんですね。もはやそれは私の欲望を叶えるための祈りではなくて、心を一つにする主と共に願うことになっていくんです。すると何が起こるかというと、当たり前ですけれども願いは全て聞かれるようになっていくんですね。なぜならそれは主の願いと同じ願いに変えられていくからです。主の御心で願う人は必ず与えられる、これが第二のこの御言葉の意味だと思いますね。一つ目の意味は単純ですよ、本当に願いなさいって、そうすればあなた方が与えられて喜びで満たされる、そしてイエス様との関係が始まっていきます。皆さんそれをまずスタートしてください。しかし、あ、そうだな、本当にそうだなって、もし皆さんがそのことを経験してきたのだったら、今度はですね、もう一つの意味をイエス様は語っているわけですよね。それは同じ思いでイエス様に、イエス様の名前で願いなさいということですね。思いを一つにして願いなさいということです。そのようにして与えられていくものはあなた方を満たして空くことがないですね。神様の御心に生きていくものは満たされ空くことがなくなっていくんですね。それは泉のようにイエス様は言います。もう溢れ流れ出して尽きることのない泉のようにあなたたちの中に湧き上がると言うんですね。最初はいいです、本当にシンプルに願っていきましょう。しかしそのうちにだんだん、あ、これだとちょっと乾くなっていうことを気づくかもしれないですね。あ、この間満たされたけどやっぱりちょっと乾いてるなってそう思うかもしれないですね。でもその時にもうすでにイエス様あなたのうちにあると思います。そうするならばイエス様あなたは何を願っていますか、私も共に願いたいって、そう変わってくるでしょう。それはますます豊かに溢れ流れ出してくるものになっていくんですね。ぜひこのことを最後経験していきたいと思います。喜びが喜びで増し加わっていきます。喜びで満たされる、溢れ流れ出ていくようになります。ぜひこのことを最後覚えたいと思います。右前の方をご覧ください。久しぶりにですね、ちょっと暗唱聖句を読みたいと思います。ちょっと久しぶりですね、なんかね、一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。はい、ありがとうございます。イエス様につながっている人は豊かに実を結ぶ、これは本当のことですね。しかしつながっていけばつながっていくほど本当にもっと豊かになっていくんですよ。それはそうですね、木も成長していけば実りが豊かになっていくのと同じことです。そして枝が木につながっていけばつながっていくほど、それはもはや枝ではなくて木になっていくんですよ。その時にますます実りは豊かになっていく、そのことがここで語られているわけですね。喜びで満たされていくということはそういうことです。私の飽くなき欲望がどんどん満たされていくということが言ってるんじゃないんですね。それは本当の意味での喜びが満たされていくことじゃない。それはですね、一瞬ちょびっと満たされてはふって消えて、ちょびっと満たされてはふって消えてて、それの繰り返しになるんですよ。しかしイエス様と本当につながって、その枝が太くなっていくならば、本当に飽くことのない実がなっていくんですね。私たちは最終的にそれを求めていきたいと思うんですね。 もちろん何度も繰り返しますけれども、いやいやちょっとよく分かんないんですけどという方は、ぜひシンプルに求めていただきたいと思います。私はこのことを本当に求めています。ぜひそのことを求めてほしいと思います。そして皆さんの中で少しずつ、あ、この木につながりたいんだって、イエス様の思いは何だろうかって、その思いが大きくなってきたんだったら、なおのことそれ喜びに満たされていきますから、そのことを求めていっていただきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は喜びということ、イエス様が語ってくださった喜びを一緒に見てきました。第一に、私たちのその先に、不安の先に、恐れの先に、悲しみの先に、主は喜びを用意してくださっている。そのことを心から信頼して、その先を見ていきたいと思います。また信頼できるイエス様に委ねていきたいと思いますね。その方は今も共に私たちと生きておられる方です。共に私たちのうちにおられる聖霊なる方、イエス様、このことを本当に信じて受け取っていきましょう。そしてさらに求めていくものになる、イエス様の名前で求めていくものになりましょう。しかも今シンプルに求めるものがあったら、それを求めていただきたいと思いますし、あ、主の御心は何だろうと思い始めたならば、そのことを求めてほしいと思います。その時に本当に飽くことのない喜びが私たちを満たしていきます。ぜひ体験していきたいと思います。ではしばらく、他にも自由に何でも結構です、祈る時間を持ちたいと思います。祈りましょう。